社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました、社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第94回スタートです。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。今週も岡本先生よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いいたします。というわけで、もう本当にもうなんか年末が近づいてきているなという、ちょっとなんかそわそわしちゃいますよね。
そうですね、
そわそわしながらも、けどなんとなくでも毎年このクリスマスが近づくとなんかワクワクするのもあったりして、
あ、
なんかこの年が変わるっていうのはやっぱ大きいイベントだなと思いますよね。
あ、そうですね、節目ですからね、やっぱりね、
節目ですね、
大事ですよ ね、 なんかね、
そう、もうね、クリスマスぐらいまでにはちょっと今年のタスクは全部終わらせて、あ、いい年だったって思えるような、なんかそんな年末を迎えたいですね。
すごいすごい、クリスマスからだってまだ1週間あるんですよ。だって1週間お休み、すごいですね。
いやでもクリスマス来たらもうでも年末ですよ、もう、
なるほど、素晴らしい、はい、
クリスマスぐらいからあれじゃないですか、来年の計画とか立て始めて、
あ、そうそうそう、そしたら一番ベストですよ ね、 ね、
いい年明けを迎えられそうじゃないですか、
そう言いながらね、みんなクリスマス休んでる時にたまった仕事をやろうみたいなね、ならないように、
ならないように気をつけましょう。
はい、お待ちしましょう。はい、
そうしましょう。というわけで、今日はですね、もう何回目ですかね、7回目ぐらいになるのかな、
そうですね、
はい、就業規則のコーナーですね、労働法の基礎知識のお話を聞ける回になっております。すね、はい、今日のテーマは、所定労働時間についてということで、はい、所定労働時間について教えてください。よろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。まあ、就業規則の中でいくとね、所定労働時間って、まあ、最初の基本になるところなんで、ですが、まあ、ちょっと今回はそこから発展して、所定労働時間ということだけじゃなくて、時間というテーマに関して、お話も少ししたいなっていうふうに思っております。
お願いいたします。
で、就業規則では、働き方のね、まあ、結局、所定の労働時間なんで、はい、定まるところの労働時間なんで、まあ、会社からしたら、あなたは何時から何時まで、まあ、基本的な固定的なね、時間の会社さんというならば、何時から何時まで働いてくださいねっていうことをちゃんと明示をして、それで契約をするわけですよね。労働契約のベースは、まあ、社員さんからしたら、私は何時から何時まであなたの会社に時間を使いますよっていうことを約束をするし、会社は何時から何時まで働いてもらって、はい、まあもちろん、あとはその時に何するかっていうことも明確に書かれるわけです。合意するわけです。で、何時から何時までこんな仕事をしてもらって、こんなお給料を払いますよっていうことになるので、時間の概念っていうのは非常に大事なっていうのは今申し上げたことでも、まあこの放送を聞いていただいている方はご理解いただけてることじゃないかなっていうふうには思いますが、
はい、
ただ、一方でいろんな理由からですね、なかなかなんとなくそこが曖昧になってる記載があったりとかですね、があったりとかしますし。で、例えば、所定労働時間のところに店の営業時間が書かれていたりとかですね、したりとか。だから営業時間と労働時間は違うはずなんで、みたいなことがあったりとかする。
確かに確かに。
非常にまあ、この話を聞いてる方は多分もう治ってると思いますけど、あったりとかするんで、はい、結局、よくお聞きするのは、いや、そうは言っても日によって違いますだったりとか、結構ずれちゃうんですよ、みたいなことはあって、確かに実際にずれると思うんですね。毎日毎日。ただ、ずれる中でも働く方もそうだし、働いてもらう方もそうだと、だいたい何時から何時ぐらいとか、なんとなくの概念っていうのはもちろんあると思うんですよ。だから、そういう意味で言うと、さっきも申し上げたように、雇用契約の前提になるっていうのは、何時から何時まで働いてくださいねっていうところになりますので、原則として、 この時間働いてくださいねっていうような原則としてっていうような書き方をしておいたりとか、あるいはシフトのパターンが何個かある場合にはそのシフトのパターンを A パターンだとこういう時間帯、うん、B パターンだとこういう時間帯、うんうんうん、そのうちのどちらかにするとか、あるいはまあ C パターンにするみたいなこともあったり、まあそれはだから就学食事はそこまで書けなかったとしても状況によってパターンは変わるかもしれないので、シフトにより決定する、うんうんうん、詳しくはシフト参照みたいにして書いておいて、必ずそのシフト、その時のシフトを明確にしてちゃんと握るというか、ね、ということはやっぱり非常に大事だと思うので、書いていただいたらいいのかなっていうふうに思います。なんで正し書きをした上でもちゃんと何時から何時働いてもらいたいんですねっていうことを書きましょうっていうのが、まず所定労働時間の当たり前のことですけれども基本になりますので、まあ、それを書いただけじゃなくて、もちろんその社員さんとの間でも合意をするっていうことが大事になりますので、それをしてもらいたいなっていうのがあります。で、あとは、ここから先はその時間という概念なんですけど、もちろん所定労働時間を定めると、前にもこの中でもお話をしましたように、休憩時間っていうのを一定時間働いた場合には設定をしないといけないので、休憩時間が何時なんですかっていうことも当然定めておかないといけないので、それも書いておきましょう、合意をしておきましょうということになります。で、そもそもの時間ってどういう時間なのかという、どういう概念なのかということで言うと、要は働く上での約束をするてるわけですから、何時から何時まで働いてくださいねっていうことなわけであって、はいはいはい、だから労働してるっていうのは言い方を変えるならば、その会社とか指示する人の指示とか命令に置かれている時間を労働時間と言いますねっていう、そういう考え方がベースになってます。
ほ
う
ほ
う
なるほど、なるほど。
だからさっきの休憩で言うならば、休憩時間っていうのは指示とか命令にも、にのっとってないフリーな時間ですよっていうのが当たり前なんですけど、休憩時間というふうになりますよね。
なるほどね。
から、まあ、よくいろんな事例とかね、分かりやすい例で取り上げられるのは、まあ、今はないのかな、はい、昔固定電話が置いてあったりとかするときに、まあ、今は少ないと思いますけど、電話番をね、はい、昼休みながら電話番しておいてくださいみたいっていうのは、電話番してるっていうのも指示命令にしたで基づいてるわけなんで、それは休憩時間じゃないですから。あとはいいから暇だから、この時間お客さん来ないからちょっと私買い物行ってくるんで、その間ちょっと休憩取りながら待っててっていうのも、原則はもうそれは休憩時間じゃないですよね。お客さん来たら対応しないといけないんで。
確かにその通りですね。
だから労働時間っていうのは指示命令下に置かれてる時間なんで、今は分かりやすい休憩はそうじゃない時間なんで、フリーな時間としてちゃんと与えないと、それは休憩を与えたことになりませんから、というのは気をつけていただきたいっていうのがあります。
確かに。
で、もう一つは指示命令の上でっていうことになると、例えばその就業時間時刻と、始まる時間ですよね、9時に出、まあ、9時はあまりないから、最近10時に行くからうちの所定労働時間の業務を開始する時間ですっていうことであって、で、6時までですっていうような形だったとしたら、10時の段階でっていうことで言うと、その指示命令下に置かれてるっていうふうに考えると、もう厳密に言っちゃうとですよ、その、はい、例えば10時になっても、全然その、席にはついてるんだけど、なんかその、スマホでなんか自分のやりたいことやってるとか、なんか土曜日とかね、週末の予定でとかね、あれば、なんかたまに聞くのはその、チケット取りたいから、10時から、アクセスして、チケット取らないといけないみたいなことでやってたりとかするっていうのは、それは指示命令に置かれてる時間じゃないんで、労働時間じゃないですからね、雇う側から、雇われる方からしても気をつけないといけないっていうのがありますから。
確かにね。
10時から始まるんだったら、12時にはもうちゃんと指示命令のもとで仕事ができるような状況になって、スタートするっていうのが、それが時間の始まりですし、ということです。で、終わりももちろんそうですよね。だから、よくあるのは勝手な残業するみたいな話があるんですけど、勝手な残業したら労働時間じゃないでしょうっていうのももちろんそうで、要は、なんかね、サービス残業の逆ですね。サービス残業っていうのはなんか、そのきちんと残業してるんだけど、ね、はいはいはい、残業しないことにするっていうことで、良くない慣習でね、日本であるっていう話ですけど、はい、まあその逆も、割と社員、社長さんとかでお話するとあって、なんかダラダラと残ってるんだよとか、ね、6時になって、ああ、今日疲れたね、どうなのみたいな話で、その周りの人ちょっとね、くちゃばいってて、
ね、
ああ、もう30分になっちゃったみたいな話盛り上がってですね、 あの、秋のなんかこのテレビ見たとか、最近あのドラマ面白いねとか。
経営者的にはきついですね、それは。
ねえ、さっきのクリスマス何するのみたいな話でも、うんうん、ああ、もう6時20分だ、じゃあ帰ろうみたいな、6時20分、タイムカードをしても、その20分間はもちろん労働時間ではございませんので、ね、ということは、その辺はあの、当たり前といえば、まあ、この放送を聞いてる方は当たり前のように感じてる方いらっしゃるかもしれませんけど、うんうんうん、あの、実は時間の概念、時刻の概念っていうのは、ちゃんとそういうことに基づいて、やっぱり一度はちゃんと説明をしてあげた方がいいと思うし、言われないと分かってない方もいらっしゃいますし、あの、なんとなくそこを曖昧にしたままの方がお互いに表面上楽に見えていい面に見えるんですけど、結局それは何かあった時にお互い嫌な思いをするということになるので、
確かに。
うちの時間はこういう風になった時からもうちゃんと始め、もう始業時刻は始業時刻とちゃんと始めてね、就業時刻は就業時刻として、ちゃんと業務終わった段階からもぐだぐだ残ってないで、とにかく帰ってくださいねっていうのは、そこをちゃんと経営者側からすれば明確にするし、で、経営者側からすれば、じゃあそのね、残業とかに関しても逆に言うとサービス残業なんていうことはもうしないでいいしっていうことは明確に伝えていただきたいなっていう風には。思いますね。その辺の曖昧さっていうことがやっぱり非常に大事になってきて、曖昧さをやっぱり排除していくというのは、時間っていうのはやっぱりね、時刻とか時間厳守っていうのはね、あの社会人の基礎ですよみたいに、もちろん言われてね、皆さん育ってくると思いますけど、でも実はそれを徹底させようという努力はやっぱりその会社さんなりにとかしていかないといけないのかなって思いますので。
確かにその通りですね。まあ、従業員さんの時間をもらって働いてもらってるわけですし、従業員さんはね、それの時間が給料になってるわけですから、しっかりと意識をして活動していく必要がありそうですね。
そうですね。時間っていうところはやっぱりベースになるので、ね、まあ本当にこの放送でもね、よりそのお互いにとっていいために、労務関係の整備を進めていきたいんですみたいなことで、何から始めたらいいでしょうかみたいなご相談も受けることもよくありますけど、はい、私は今申し上げたように、じゃあとにかく時間っていう、時刻とか時間っていうものに着目をして、はい、そこをきちんとやるっていうことをやってみたらどうでしょうかっていう、結構胸折れることだと思うんです、これって。
そうですね、本当ですね。
はい。
へぇ。
なにするのは楽ですけど、本当に徹底しようと思うと結構骨折れますからね。で、社長がね、なんか一番時間守らないできて、俺は社長だからいいんだみたいに言ってるのにもよくないと思うんで。
そうですね。全く示しがつかないですからね、それ、ね。
そう、示しがつかないみたいなのもありますから。はい。
いや、勉強になりました。なんかこのポッドキャストを通じて、はい、この就業規則については7回目ですけれども、ちょっと会社の中のルールを見直すいいきっかけになりそうで、本当にいい番組だなと思っております。
そうですね。
はい、ぜひ皆様、はい、これをきっかけに就業規則、所定労働時間についてちょっと考えてみてはいかがでしょうかということで、皆さん今日の配信回答を聞いてですね、思ったことや感想、もう少しここのところ聞きたかったですとか、そういったものをですね、どしどし番組にお寄せください。番組の概要欄に岡本先生に通じる LINE 公式アカウントのリンクがありますので、友達追加をポチッとしていただいて、メッセージを送る形でお待ちしております。よろしくお願いします。では番組の最後に労務の豆知識のコーナーです。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、いよいよ今もね、最初の段階にもあったように、もう今年も終わりに近づいてきておりますので、まあ、豆知識というほどの豆知識ではないんですけど、まあ、最初に申しましたように、ね、日本人ってやっぱりお正月の段階で何か1年間振り返ってみたいな、
はいはいはい、
ね、そういう習慣がありますので、まあ、それは個人でやるということもそうですし、そうですね、こう、あっという間に1年経ってるんですけど、やっぱり、最近ですね、まあ、コロナ明けて以降っていうふうなよく表現を使いますけど、働き方という面でも、いろんな働き方が出てきたりとか、
はい、
ね、それは、まあ、こうしてね、トーマスともこのズームでやり取りというかね、ウェブでやり取りをしてますけど、はい、そういうウェブでのやり取りがあったりとか、あるいは、非常に短い時間だったりとか、副業があったりとか、いろんなやり取り、はい、いろんな働き方っていうことが、この1年間で見ても、世の中的にもいろいろ出てきてると思います。で、やっぱり会社さん的にも、まずそういう世の中的にこんな流れが出てきてるっていうことは、この1年間どんな流れがあったかなっていうことは振り返ってもらいたいですし、より具体的には自社の中で言うと、どういう働き方の変化があったかなみたいなことは、一度こう、整理をしていただいて、来年以降、どういうようなものが求められるかなみたいなことは、改めて、 1年の終わりということで整理をしていただくといいのかなっていうふうに思いますね。
なるほど。
はい。それを、さっきトーマスが言ってたように、クリスマス終わったのに少しね、まあ、年末非常にお忙しくなる会社さんはそんなことやってる暇はないと思いますので、ですけど、はいはい、年末のね、昇仙期じゃないような会社さんとかで、ちょっと業務がね、うんうんうん、落ち着かれるような会社さんには、ぜひお勧めをしたいことになりますので、はい。
なるほど。そうですね。
ございます。
はい、はい。やっぱ年末を意識していく感じになりますね。はい。皆さんしっかりやっていきましょう。
ね、
はい。というわけで今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。はい、社会保険労務士岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい一人悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ94回でした。また来週も岡本先生よろしくお願いいたします。
お願いします。
また来週です。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。